感染学の大御所も勘違いか。ゴッホの三原則を基礎にした現代医学の感染対策の危うさ度 100% か。2009年9月18日。医学と健康。タイトル、培養できない微生物たち。自然環境中での微生物と実験用の微生物は違う。タイトル終わり。パスツールが単なる不潔恐怖症だったかどうかは置いといて。彼が死の直前に自分の細菌についての考えの誤りを認めていたという。故にパスツール以後のパスツール一派、菌の自然発生否定説をはじめ、細菌や前源説など。だったとしたら、それをもとして近代医学の細菌学のまたまた中高の祖的に見られてるゴッホ、いや、コッホとも言うらしいけど、この人頑固ね。一度ゴッホと決めたら死ぬまでゴッホらしい。このコッホの三原則とかいうのがあるそうで、この中で培養して固定するというのが一つの重要条件になっているらしい。素人なので調べてもいないけど。とにかくだ。まあこの程度でごまかす。近代科学的医学的。敵というのがミソ。によると、人の感染症に対して、どうやらこの培養して固定することが必須条件になっているらしい。しかし、この培養できる細菌というのはごく少ない方のやつであって、ほとんど大半の細菌とは別物だというのだ。それが自然界の中の細菌の姿だという。すると、医学で培養できる細菌というのは、人間世界でもある生物界一般に言えることだが、何か一部特殊の部類のものが存在する。その割合は全く少数であり、特殊な環境に育つような部類である。それを観察者が特殊なものを選んで、その性質を生物全体の性質としてしまうようなものだ。自然界に生きる細菌とペレットなど人工的な環境にだけ生きる細菌を、それも半自然な方法でしか観察できない顕微鏡ではナンセンスなのだが、全く同じようにしてしまったことに、大きな勘違いが発生したようだ。ここでも、ボタンの掛け違い、土台の曲がりが進歩すればするほどそのおかしさが目立ってくることになる現象に行き着く。インフルエンザは細菌ではなく、ウイルスとなったが、そのウイルスに対する基本的考え方も同様な気がしてならない。故に、その掛け違いを元にして、ワクチンやら抗ウイルス剤などが出来上がったとしたら、その結果は人間の体内で実行されることになる。さて、その結果は？今回も開業。強調文字は勝手にさせていただきました。以下引用を。培養できない微生物たち。自然環境中での微生物の姿。リター R。コルベル、学会出版センター。もしも目の前に感染症を疑わせる患者がいたら、どのようにするだろうか。症状である程度あたりをつけ、血液検査などを行い、同時に細菌検査を行うはずだ。そして、核炭や糞便を採取して、それらを寒天培地などで培養し、そこで培養できた菌を感染起こし炎菌と考え、抗生剤を投与して、という手順を踏むはずだ。あまりにも当然すぎる手順である。特に、細菌は培養して同定するというところに疑問を持つ医者はほとんどいないと思う。細菌は培養できるもの、というのが常識だからだ。ところが、この20年くらいで、微生物の専門家の間では、この常識が完全に否定されている。自然界には生きているが培養できない細菌。バイアブルバッドノンカルチャーブル、VBNC がたくさんいて。というより、圧倒的多数の細菌は VBNC の状態で存在していることが分かったからだ。つまり、培養できる状態の細菌は自然界の例外中の例外の細菌だったのである。その例外的細菌を相手に、ああでもない、こうでもない、と治療法を探ってきたのがパスツールを祖とする細菌学であり、医学だったのである。要するにこれは、ミツバチの研究家が、たまたま巣からはぐれたミツバチを見つけて研究し、ミツバチは巣を作らず、単独で生活するハチであると結論付けるようなものだ。パスツールは偉大である。最も尊敬すべき科学者の一人である。しかし、彼があまりに偉大すぎたため、その方法論を無批判盲目的に受け入れてしまったことが、近代から20世紀後半までの細菌学の悲劇だったのだ。細菌学は当初、感染症の原因菌、つまり病原菌を探ることから始まった。それは大腸菌にしろ、ブドウ球菌にしろ、浮遊している菌である。細菌がいると思われる液体、濃重、核炭、糞便などを養分を含む寒天培地に塗り、温度を37度に保ち、そこで育ってくる細菌を単離れ生成し、増やした細菌を健康動物に摂取することで、その疾患が発生することで、その細菌がその疾患の原因と判定できる、という。 ゴッホの三原則に帰結した。では、この過程のどこに問題があったか、お分かりだろうか。それは、培養士という部分である。実は、培養という操作自体が、細菌をセレクトしていたのである。つまり、培養そのものが実験系のバイアスだったのである。これは、古細菌と呼ばれる細菌、私の記憶が間違っていなければ、化学独立栄養細菌、メタン生成菌、硫酸還元菌などがそうだったと思うで、以前から指摘されていた。こういう細菌は、実験室のあらゆる媒地で培養できなかったからである。しかし、顕微鏡を覗くと、そこには無数の細菌がいる。しかも、ATP 生成を調べると、明らかにその細菌たちは生きているのである。このような知見から、VBNC という概念が1980年代に提唱され、現在では揺るぎない事実として認められているのだ。なぜ大部分の細菌は生きているのに培養できないのか。これには様々な要因があるらしいが、そのほとんどは環境からのストレスだ。温度の変化、低下や上昇、食料の減少、pH の変化など、あらゆる環境の変化はもろに細菌に直接的に影響する。このようなストレスを受けると細菌は矮小化する、容積あたりの表面積が大きくなるため、表面からの物質浸透に有利となるためと説明されている。同時に代謝活性を低下させる。ある細菌は条件が良くなればまた代謝を再開させるし、別のある細菌は不可逆的な変性のため半死半生となっている。これらをひっくるめて生きているが培養できない状態。VBNC と呼んでいるらしい。ではなぜ、自然界の細菌のほとんどが VBNC なのだろうか。それは、土壌中の細菌も海水中の細菌も、その大部分が飢餓状態にあるためとされている。世の中、甘くないのである。この過酷な自然で生きていくための戦略が VBNC 化なのである。逆に言えば、培養できる浮遊菌とは要するに、養分が豊富にある特殊状況のものなのである。同時にこのことは、なぜ自然界のバクテリアが浮遊状態でなく、バイオフィルムなどの固着状態で生きている理由が明らかになる。栄養が使い果たされた環境に置かれたバクテリアは、何かの表面に固着しようとする。物の表面は帯電しているために有機物を吸着しているからだ。その有機物を狙うなら表面にとにかくくっつくことだ。だから、表面があればそれに固着するのがバクテリア本来の生き法であり、基本戦略である。そのわずかな吸着有機物を利用し、次第に代謝が活発になり、次第にそこに複数の細菌が集まり、やがてそれはバイオフィルムとなる。つまり自然界のバクテリアたちは、バイオフィルムで生きていくしか道がないのである。要するに、細菌たちはこの変化しやすい地球環境に生まれた時から、バイオフィルムを作って生き延びてきたわけだ。生存のために最高度に発達したシステムがバイオフィルムである。しかも、そのバイオフィルムの中でさえも、大多数の細菌は飢餓状態であり、培養できない VBNC 状態にあるのだ。となると、バイオフィルムがあると抗生剤が効かないという理由も明らかになる。厳しい自然界で生き延びるために、自然環境の変化をもろに受けないような避難所であり、安全な生活の場がバイオフィルムだからだ。実際、細菌を試験管内の浮遊状態で調べた抗生剤の感受性と、バイオフィルムでのその細菌の感受性は全く別物である。単独浮遊細菌で有効だった抗生剤濃度の1000倍以上を投与しても、バイオフィルム内の同じ菌には効かなかった、という実験は有名である。そしてこの本でも、バイオフィルムの驚くべき姿を教えてくれる。バイオフィルムは複数の細菌が生存している場だが、それは単細胞生物がたまたま集まったものではなく、高度の組織化された多細胞生物に類似した機能を実現しているのである。バイオフィルムのマトリックス間には水が循環しているが、これは最も原初的な循環システム、高張動物などの解放血管系の始まりですねであり、互いに代謝物をやり取りをしている様は機能文化である。これらの機能はホルモンやフェロモンに類似する化学物質のシグナルで精妙に制御されているのである。まさに多細胞生物そのものである。しかも、バイオフィルムの分布拡大は、フィルムから離脱する浮遊細胞によって行われているが、これは要するに、植物が成熟した胞子や種子を撒き散らすのと本質的に同じだ。だからこそ、浮遊細胞は培養できたのだ。また、VBNC の知見は様々な細菌による感染症に対する見方を変えてくれる。例えば、コレラ菌は流行期には水の中から検出できるが、非流行期には全く検出されない。後者は VBNC 状態である。ところが、この状態でもコレラ菌は毒性を失っていないのだが、 なんと、人体の腸管を経由することで、培養可能な状態となり、感染力を有して復活するのだ。同様の、人体を経由すると VBNC から培養可能型に回復する現象は、病原性大腸菌でも検証されている。おそらく、この VBNC から培養可能型への変化はどんな生物の腸管でもいいわけではないだろう。おそらく、ある細菌にはある特定の動物の腸管という対応になっているはずだ。となると、これら菌をその地域から一掃するのは極めて難しいということになりそうだ。要するに、これら菌と人間は同じ生態系で生きていて、万年飢餓状態に置かれているこれら菌が増殖するためには、ある種の動物の腸管に潜り込むことが必要であり、たまたまその動物として人間を利用しているだけだからだ。また、大腸菌を海水中で培養すると急速に培養できなくなる。従来はこのデータから、未処理の下水を海洋に投棄しても安全、とされてきたが、実はこれも、単なる VBNC であり、大腸菌は検出できない状態で生き延びていたのである。大腸菌混じりの糞便を海水に投棄すると大腸菌が死滅しているわけではないし、大腸菌が検出されないからといってきれいな海水だというわけでもないのだ。このあたり、かなり怖くないだろうか。このような知識に出会うと、医学界での抗生剤や消毒薬に関する従来の知見は、すべて見直す必要があるのではないかと思われる。従来、抗生剤の効果は浮遊菌を対象に様々な濃度の抗生剤を作用させ、その半分が死に絶える濃度で求められてきた。しかし、上述のように浮遊状態は細菌の特殊な状況であり、自然状態では VBNC が基本である。要するに、浮遊細菌という、最も活性が高く、最も抗生剤が効きやすい状態で実験されてきたものである。ここからしてすでに、不合理なのである。抗生剤が有効なのは炎症を起こしている元気な細菌だけであって、VBNC にある大多数の同じ細菌には効いていない。これを繰り返していけば、やがて抗生剤は効かなくなるはずだ。これは消毒薬も同じだ。消毒薬の効果を調べるためには、試験管や寒天培地に細菌をばらまき、それに消毒薬を作用させ、それを新たに培養してコロニーを作った数で調べている。しかし、本書でも繰り返し述べられているように、VBNC の細菌は全て死滅しているわけでもないし、復活できる菌が含まれている。まして、殺菌効果を生理食塩水に浮遊させた細菌で調べた場合、消毒薬は失活しにくいことは明白だ。生理食塩水では消毒薬は失活しない。一方、繊維目細胞などの人体細胞に対する毒性、作用を調べる際には、血液培地などで細胞を培養し、その上で消毒薬を作用させるが、この実験系は最初から、消毒薬が失活しやすい条件で行われているのである。培地そのものが消毒薬を失活する効果を持つ。したがって、このような条件が異なる実験データを比較して、人体には安全な消毒薬の濃度なんて議論をするのは愚の骨頂である。いずれにせよこれは、多くの医療関係者に読んでいただきたい領書である。特に、院内感染の専門家を任じている先生、法医には、必読の書だと思う。間違った知識、従来の常識を前提に感染管理を論じることは、根本から間違っているからである。タイトル、新しい総称治療、読書とエッセイ、デート、2009年9月12日。URL、引用終わり。上記の公式から現代医学を見てみましょう。間違った知識、現代医学の基礎から始まった勘違い知識を前提に、感染管理、新型インフルエンザをはじめ、あらゆる感染症対策、予防法、予防接種、治療薬を論じることは、根本から間違っているからである。そうすると、その結果が今現在出てきていることになる。それも何世紀分が一挙に噴出し始めているとしたら、